78.7 Sakura FM JOTG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は地域包括ケア病棟についてのお話を伺っていこうと思います。お話ししてくださるのは西宮市立中央病院5階病棟主長、西田ゆかり看護師長です。西田看護師長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近ちょっとちょくちょく耳にするようになってるんですが、地域包括ケアシステムというのはどのようなシステムか、まず教えてもらっていいですか？
地域包括ケアシステムは、国が推進しているものなんですけれども、
はい、
よくメディアとかでもちょこちょこ取り上げられたり、
はい、
あと高齢者が増えている2025年問題っていうのも一緒に取り上げられていると思うんですけれども、
はい、
簡単に言うと、町ぐるみでお年寄りを、見ていきましょうというようなものです。でこれから団塊の世代の方たちが、2025年を迎えると75歳以上を迎えることになって、
はい、
かなりの超高齢化社会になっていきます、日本は。で、こうした現状を受けて問題となっているのが、介護をするケアのこととか、
はい、
病院の病床も不足しますし、高齢な方が入っていくところがないので、
はい、
それを、地域の中で何とかしていこうというものが、地域包括ケアシステムと言われているものです、
はい。
で住むところとか医療とか介護とか、体の予防的なこととか生活支援といったところを一体的に全体を地域の中で完結させてサービスなりを提供してみていくということの整備を今進めているというような状況になっています、
地域みんなで一緒に、お年寄りを見ていきましょうというのがテーマになっているということですね。
そうですね、
はい。
で国が目指しているのは、この高齢者が増える医療の将来像というものは、時々入院して大体がお家の中で過ごしていただくというところが目指している将来像というものになっています。
はい。その中でこの西宮市立中央病院も地域包括ケアシステムを取り入れた病棟ができているということなんですね。
そうですね、
この地域包括ケア病棟というのは、ざっくり言うとどのようなものになりますか？
医療的なことを急性期って言われてるんですけども、そういうような治療を終えた方たちが一応生活の自立度がまだ低いとか、すぐに自宅に戻れない、
はい、
施設とかから来れた方でも、すぐに施設に戻れないというような方たちが、ちょっと入院期間を延ばして帰るまでの準備期間を持つために地域包括ケア病棟というところに来ていただいて、
はい、
リハビリとか、治療を続けながら自宅に帰る準備、施設へ帰る準備を整えていくというようなところが地域包括ケア病棟という形になります、
家族としてはすごく安心ができる、病棟だなと思うんですけれども、この病棟の体制が新しく西宮市立中央病院では新しくなったというようにお伺いしたんですけれども、どのように変わったのか教えてください。
うちの病院専門性の高い高度な急性期医療を目指している機能的に安全提供するために、ちょっと体制づくりを変えましょうということで、
はい、
平成28年の4月から、4つ病棟があるんですけども、全病棟の再編が、行われております、
はい。
で入院される患者さんに応じたケアとか治療を 的確に提供するためにこういう体制を整えたんですけれども、はい、病状が不安定で、まあ、積極的な集中した治療とかケアを必要な方は、まあ、一般病棟っていうところに、入っていただくんではなくって、はい、HCU 病棟っていうか病床患者受け入れ病床、重症患者受け入れ病床というところに、はい、入っていただく形になります、
はい、
でそれと在宅復帰に向けて準備をしていく私がいる地域包括ケア病棟というものが新しく開設されてます、
うん、
そして5階病棟は、地域包括ケア病棟が49床あります、
うん、49床で今お話ししてくださっている西大看護師長もこの5階の病棟地域包括ケア病棟にいらっしゃる、はい、ということですよね、はい、西宮市立中央病院における地域包括ケア病棟どんな病棟になってるんでしょうか。
まあ、先ほども言いましたけど、今西宮市立中央病院は急性期医療を担う病院として高度で先進的な医療に取り組んでいるんですけれども、はい、当院で専門性の高い急性期な治療手術や処置を受けられた方が、まあ、急性期の期間を出したけれどもすぐに退院して在宅や施設へ帰るにはちょっと不安のある方とか、まあ、しばらくの間入院を継続して、まあ、在宅に向けての支援っていうのをしております、
はい、
で今うちの病院では、はい、一般病床で病状が安定するとそのまま今までだったら自宅や施設に変えていただいたんですけども、うん、やっぱり在宅での療に向けた準備が必要な方はなかなかちょっとすぐに変えるのが難しいとか、はい、すごく不安があるっていうことになってきて言われる方が多いので、うん、まあ、地域包括ケア病棟に移っていただいて、そういうものが整うまで医師や看護師リハビリテーションの、技師とかが、支援して、患者さんによっては医療ソーシャルワーカーっていうものが協力して、
はい、
退院できるようにサポートをさせていただいています。
そうなんですよね。すぐにね先生からもう退院していいよって言われてもやっぱり不安はたくさん残っていますし高齢であればあるほどやはりすぐにお家に帰るのは不安もつきまといますもんね、うん、地域包括ケア病棟へはどういうふうにすれば入院できるのか教えてください。
一応、まあ、地域包括ケア病棟の考え方っていうのは、はい、うちの病院だけじゃなくて他にもあるんですけれども、うん、まあ、その病院ごとにいろいろ考え方がありまして、はい、当院においては一応院内の、一般の病棟から、転倒してくる移ってくるというのが基本になってます、
はい、
で、まあ、急性期の治療を終えた患者さんの中で一応院内で決められた地域包括ケア病棟の入所基準というのがありますので、うんうん、まあ、それを満たされた患者様に対して、主治医を通して、転倒についてのお声かけをさせていただいております、
はい、
で、まあ、対象となる患者さんは、まあ、先ほども言ったように在宅に向けてもう少しうちでの治療とか経過観察が必要な方や、
はい、
自宅や介護施設などで安心して生活するための準備期間がもう少し必要な方っていうふうになってます、う
ん、はい、
で一応その転倒に関しては、まあ、こちら医療者サイドでの判断になりますのでどうしても行きたいんだっていうふうにおっしゃられても、うん、ちょっとご希望に添えない場合もあります、う
ん、なるほど。なんか他にもあるんですよね、ケア病棟の方に入れる。
そうですね、うちの病院はその院内の中で回してますので、
はい、
49床を、まあ、入院していただかないといけませんので、うん、その転倒だけでなくって短期間の入院手術っていう方にも一応入院という形で、入ってきていただいてます、
はい、
白内障の手術を受けられる方や、うん、大腸の内視鏡的な粘膜切除される方、
はい、
あとよく聞かれる最近よく聞かれると思うんですけども睡眠時無呼吸症候群っていうのがありまして、うん、
はい、
それの検査入院の方も
してるかどうかの、
そうですね、
はい、
ちょっと体上に頭から全身に機械をつけて一晩その機械をつけた状態で休んでいただくというようなものなんですけども、はい、うん、まあ、そういう検査のための入院、あとは、在宅で酸素を使われる方の、酸素導入をしていく とか、うん、教育指導をしていくための入院期間をうちの病棟で、はい、過ごしていただくという方の入院も受け入れております、う
ん、なるほど。この期間が短いものに関しても同じ5階に皆さんいらっしゃるということですね。あの在宅復帰に向けて、まあ、もう少し療養とか経過観察しましょうということで地域包括ケア病棟を利用される方もいらっしゃると思うんですけど、どのぐらいの期間入院というのはできるんですか？
一応、まあ、最大では60日って言われてますので、
はい、
その60日以内には、まあ、在宅なり施設なり、うん、どこか別の病院の方に退院をしていただくという形にはなります、
うん。
まあ、だいたい1ヶ月ぐらいをめどに、はい、やはりお家に帰るのが難しいという方であれば、どこか施設とか療養型の病院という形をご家族とご相談するような形にはなります、
うん。
もっと短い方だったら1週間以内に、うん、帰られる方とか、まあ、ご家族のご予定がどうしてもあって少し延ばしてほしいんだという場合は3、4日でもう帰る、うんうん、退院日が決まってるけれども、ちょっとやっぱ急性病棟の方が手術の入院とかでどうしても詰まってきてしまってお部屋を譲っていただかないといけないというようなこともどうしてもありますので、
はい、
急遽そういうことで退院日は決まってるけれども申し訳ないけれどちょっと移ってきていただきたいということで、うん、お願いしているようなこともあります、
うん。その時その時で相談をしながらという形を取っていくということですね。あの入院費についてもお伺いしたいなと思うんですけれども、こちらはどうでしょうか？
まあ、一般病棟は DPC という形で、まあ、はい、入院費が発生してるんですけども、うん、地域包括ケア病棟に移っていただくと、まあ、一応一旦退院をして、うん、新たに地域包括ケア病棟に入院していただくという形になりますので、はい、地域包括ケア病棟の入院基本料というのがありますから、
はい、
そちらの部分の算定をさせていただく形になります、
うん。
でその中には一応リハビリテーションのお金とか、お薬のお金とかいろんな全てのものほとんどが含まれてた費用になります、
うん。
まあ少しその一般病棟に入られてきた時とは、差額が出てるとは思いますけど、そんなに大きなものではないかとは思います、
うん。はい、わかりました。一般的に最近よく聞かれるのが回復期リハビリテーション病棟というのを聞くことがあるんですけども、この回復期リハビリテーション病棟と中央病院にあります地域包括ケア病棟、違いというのはあるんですか？
回復期リハビリテーションの病棟は基本的には入院している患者さんすべてが毎日必ずリハビリをしないといけない。それも1対20分って言われてるんですけれども、うんうんうん、必ず2単以上をやらないといけないというようなルールがあったりとか、
はい、
まあ、その地域、リハビリテーション病棟にはこんな決まった疾患の人しか入れなかったりとか、まあ、入っていただける期間もすごく厳密に決まってるんですね、
うんうん。
でも地域包括ケア病棟は絶対リハビリをしていないと入れないというわけではなくって、リハビリをしている人については1日平均2単位、まあ、40分以上していただかないといけないというのがあるんですけれども、はい、全くしてない全然ゼロの方でも入っていただくことはできるので、あとこの疾患は絶対ダメとかっていうのも決まってませんので、
うんうん、
まあ、そこがすごくリハビリの、時間数と疾患が決まってるかっていうのが全然大きく違うところになると思います。
うん、はい、こうお話聞いてると違いが大きくありますね。退院に向けて、まあ、入っていく病棟であるというのが大きく分かるんですけれども、退院に向けてどのようなサポートをしていただけるんですか？
ちょっと急性期病棟ではなかなかちょっと難しいとは思うんですけども、
はい、
地域包括ケア病棟ではできるだけ、医療ソーシャルワーカーというのが病院の中にいるんですけれども、うんうん、まあ、人数も少ないですし、
はい、
やっぱり病院全体をそのソーシャルワーカーたちが担当してますので、
うん、
5階病棟地域包括ケア病棟についてはできるだけ病棟の看護師の方でそういったところをサポートしようということで、
はい、
患者さんとかご家族さんとかのいろいろご希望とか意向とかを聞きながら、
うん、
情報を得たことをソーシャルワーカーにも相談しながら、うん、一応 患者さんへのご提供、情報のご提供とかをさせていただいています。で、週に2回ですけれども、はい、地域包括ケア病棟の担当者と、あとリハビリテーションの担当者の代表ですけれどもと、その、まあ、日々勤務している看護師と全部で一応入院患者さん全員についてのカンファレンスという形で、うん、今この人はここまで、退院の支援が進んでいるよとか、こんなことを悩みおっしゃってたよとかっていうようなこととか、まあ、先生にちょっとここの部分は確認しないといけないよねっていうようなところを、話し合う時間を設けて、うん、全員について一応お話を、相談をするような形をとってます。
うん、実際にこの中央病院に平成28年の4月から、病棟の体制が新しくなりまして、まあ、2年弱ですね。実際に西大看護師長、この2年弱の地域包括ケア病棟体験されていかがですか？
そうですね、まあ、始まるスタートする前に立ち上げからやってるんですけれども、まあ、うちの病棟が始める前に実際に稼働しているの病院の、体験したようなことが書かれた本とかいろんなものがあって、はい、うん、それを読んで、まあ、うちの病棟ではどんなふうにしていくのかなっていうような形で、体制作りをしていってるんですけれども、うん、まあもう本当に試行錯誤しながらやってて、うん、そのカンファレンスも、週に2回するのも他の病棟でもやってるんですけれども、他の病棟は週1回だけなんです、
はい、
それをやっぱりそのうちは退院を支援をしていかないといけない病棟だっていうところで、うちの病棟だけ週に2回に増やしてみたりとか、うん、あとは、まあ、いろんなその退院支援に向けて情報収集するための要所を作ったりとかで、まあ、唯一うちの病棟だけしかしてないことなので、まあ、うちの病棟の中でちょっと体制作りをするということはすごくみんなにとっては、いろんなことをこの今の、ね、医療環境のことを知るのにとってはスタッフにとっては良かったかなと思ってます。ただやっぱりその病棟が課されている使命っていうのがありますので、はい、やっぱちょっとそれをクリアしていかないといけないというところはかなり、なかなかその病院の中にいる患者さんが病棟に移ってこられるということで、うん、やっぱり急性期の病棟の患者さんの人数とかやっぱそのあたりに大きく左右される部分も多くって、まあ、なかなかちょっと病床数が埋まらなかったりということでかなり苦労するところも多いのは多い、
うん
ですね。
が今ね2年弱の経験としてのお話です ね、
そうですね。
これからまた時代とともに高齢者の人数がどんどん増えていくことによって必要とされる病棟であるなというのを今日のお話でよく分かりました。今日は地域包括ケア病棟についてのお話を西大ゆかり看護師長にお伺いしましたが、最後にリスナーの皆さんにお話をお願いします。
はい、まあ高齢な方は特に入院後早い段階で退院先についての多分お話をさせていただくことになると思うんですけども、はい、まあ、ご家族やご本人にとってはまだちょっとね入院したばっかりでこれからどうなるか分かんないのに、今からそんなこと考えるのって多分思われるかと思うんですけども、うん、やっぱりちょっとやっぱ高齢な方っていうのは入院の前に歩けてたけれどもやっぱり入院してベッド上での生活が長くなると、まあ自分では歩けると思っててもやはりちょっとなかなか足が動かず歩けないというような状況も出てきて、うん、はい、やっぱり入院する前に比べると、動けない状況になることが多いのでやはりそういうこと時のために手助けが多分必要になると思いますので、うん、
はい、
早め早めから退院された後のことを考えていただいて急に移動しようっていう風にならないでいいような形で、うん、退院を迎えていただきたいのでできるだけ早めから、うん、病棟としては支援を差し上げたいのでそのようなお話をさせていただいております。
はい、入院中でなくても高齢のご家族に介護が必要になれば各地域ごとに西宮市内でも地域包括支援センターがありますのでこちらにも相談していただきたいですね。
そうですね、困った時には支援センターとかを利用していただければいいかと思います。
はい、今日はお話西大ゆかり看護師長に伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。 0798-64-1515 64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。